応2番。
2番宮城。
それでは私の一般質問を始めていきたいと思います。私の一般質問を始めていくにあたりまして、今回この新型コロナウイルスについてをテーマとして扱う上でですね、まずこの新型コロナウイルスによってお亡くなりになられた方にご冥福をお祈りするとともに、感染された皆様、関係者の皆様のに心からお見舞い申し上げたいと思います。またこのような事態になりまして、陸別だけでなく、各自治体であったり、多くの地域で、人が集まるような集会であったり、イベントが、自粛求められる中ですね、で本日、3月11日は、9年前に東日本大震災が、あった日ということで、その追悼式等も延期であったり中止という、本日だったんですけれども、東日本大震災で、お亡くなりになられた皆様にもご冥福をお祈りするとともに、そこにあった地域にあったはずの生活が、また戻ってくることを、願ってやみません。それでは、質問の内容に入っていきたいと思います。で本当にこのように、一般質問として挙げるテーマとしても、本当に地域だけではなく、北海道だけでも本当に世界的な、規模のお話になってくると思いますので、で今回この場で挙げる質問に関しましては、あくまでも陸別町において、で、もしこの状況もまだどれだけ続くかわからない中ではありますが、また今後このような、ウイルスというか感染症の、事案が起こった際に、何かまた生きるようなことになれば良いなと思って質問とさせていただきたいと思います。で1、2、3とナンバーはあるんですけれども、これに関わらず、質問を進めていきたいと思います。で現在、北海道においては、2月の28日の、鈴木知事による非常事態宣言が行われまして、3月19日までの期間、となっております。でその中で、陸別町の、小学校、中学校の、休業等、対応がされているかと思いますが、また先日、町内回覧におきまして、感染症対策についての案内が、町内会の回覧板で回ったところと思います。そういった中で、特にこの新型のコロナウイルスですけれども、年齢の、低い児童であったり、高齢者が感染した際にですね、非常に大きい、感染保健するだけではなく、発症するというリスクも多いように聞かれておりますし、まだ陸別での感染はありませんが、そういうことがあった際、もしもということも考えなければいけないということで、その点も含めて、聞いていきたいと思います。で今お話ししました、児童・高齢者における感染への対応ということでありまして、3番に関わるんですけれども、子どもたちへのリスクの、対応ということで、学童保育所についての対応を改めて教育長にお聞かせいただければと思います。
議長。
あれだ、教育長。
はい、教育委員会所管であればですね、まだ学童保育所というふうになるかというふうに思っております。北海道教育省から、臨時休業のですね、要請を受けまして、行政報告の方でも述べさせていただきましたけれども、陸別町といたしましては、その要請を受けまして、2月27日から3月24日まで、実は春休みが3月25日まで、25日からになりますので、その前日まで、臨時休業を決定して、今現在、休業中というところであります。でその中で、当然保育所でありますとか学童保育所でありますとか、ご家族の方が仕事に出ていて、子どもを見ることができない家庭というのがあって、基本的には保育所学童はそのような形の中での対応するための施設というふうになっているんですけども、臨時休業をする際に当然学童保育所につきましても、 休止をするか継続するかということでありましたけれども、当時リーシャ側と協議いたしまして、保育所は開けるということでありましたので、それに倣いまして学童保育所についても解消すると。で、長期休業中と同様に、通常であれば、1年生から6年生までだいたい1年生で、早くて4時間授業とか5時間授業あるんですけども、放課後、学童保育所に来られまして、学童保育所の方で、面倒を見るという形ですけども、朝から1日休所ということでありますので、休業ということでありますので当初の夏休みですとか冬休み春休みと同様にですね、1日開始をするということで決定いたしましたので、2月27日の小学校の長期休業と合わせて学童保育所につきましても朝8時から夕方6時15分まで1日開始をするということで対応しているところであります。当然人が集まると感染のリスクが高まるということでありますので、学童保育所を開設するにあたりましては、当然普段から消毒はしているんですけども、より消毒の強化徹底をするということと、基本的にはすべての国民の皆様方にお知らせしているところでありますけれども、手洗いとかうがいとかそういう予防をですね、十分取って対応するということを学童保育所登録者のですね、保護者にお知らせをしながらですね、解消しているというような状況であります。なお、ほぼ大体今の定員の35名ほどのですね、登録があるんですけども、学童保育所に来ることによって感染のリスクが当然あるというふうに考えておりますので、教員側といたしましてはですね、できればなるべく自宅で子どもを見ていただけるとありがたいですということも文書の方にお知らせをしているところですけれども、27日から今日まで含めて大体学童の方に来られている児童については大体1日につき1名から一番多くて6名のですね、投書があるという中で対応しているということでありますので、やはり保護者とすればですね、感染のリスクがあるということで、家庭で自宅で見られる方についてはですね、子どもを自宅の方で見られているというような状況かなというふうに思っていますけれども、学童に来られている方についてはあくまでも、子どもを共働き家庭ということで、子どもだけで留守番ができない困難な家庭に対してですね、可能な限り柔軟な対応する必要があるということで、解消しているということで、当然感染のですね、拡大予防にも努めながらですね、解消しているというような状況であります。以上です。
議長2番。
2番、宮城議員。
今回そのような状況の中で、すでに保護者との話、教育委員会としても話しされた上で、感染のリスク等も含めて双方理解の上で、その判断が家庭によってもされて、でもそれでも、共働きによってどうしてもお子さんの居場所がという話を柔軟に対応されているということで、引き続きそういった感染対策、感染のリスクの低減のために対応されているということですので、引き続きどうか取り組んでいただければと思いますね。取り組みありがとうございます。それでは児童ということでお聞きしたんですけれども、まずこの次に町民ということでお話し、移していきたいと思います。で、回覧の方で感染症の、対応について回ったということで、先ほどお話ししたんですけれども、町としてですね、その他あとここにも一番の方でも書いてあります通り、陸別町におきましてはもちろんいろんな面町に面している地域でもあるんですが、特に日々の買い物としてですね、感染のありました北見市の方にも伺う町民の方も多くいるのかなというふうに思います。そういった陸別町の、買い物事情もある、町なんですけども、そういった面からですね、町民に対して何か、その回覧ではなくても何か呼びかけるような、そういったことを町として考えることはありますでしょうか。
議長。
議長。
はい。
すでに行政報告でも私の方からも先に報告は申し上げましたが、まずこの新型コロナウイルスのこの感染、これは基本的には PCR 検査で陽性が確認されて初めて発生ということになります。この検査は陸別町ではできません。また陽性患者の発生は北海道を通じて行われます。発生時の対応ですが、発生場所において濃厚接触者の隔離、検査、建物等の消毒が行われます。この場合の患者の行動歴の確認や濃厚接触者の対応はすべて、これは保健所の対応ということになります。建物等の消毒はその所有者が行うこととなっております。公共施設等の消毒が必要な場合は町が実施することとなります。対策本部については患者発生時には直ちに町長本部長として対策本部を設置することとなります。またすでに報道関係、またその席のエチケットとかそういうものに関わるものはすでに回覧でも出しておりますし、改めてどうこうということは取り立て考えてはおりませんが、必要に応じてはまたいろんな手数方法で実施していかなければならないのかなと、そのように思っているところであります。
議長2番。
2番、宮議員。
本当に、このような事態におきまして、実際に初めてこの感染が新型コロナウイルスということが世に名前が出たときに、このような事態になるというのは、本当に多くの方が想像の外だったとかと思うんですけども、で本当に、この間、もしもであったり、一番に書きましたが、もしこうなったらというか、そういった話が、感染が、陸別においては感染がない状況で、たくさん考えないといけないということで、すでにいろんなことを考えられて、皆様もその対応をすでに取られているかなというふうに思っているところの、改めてお話として挙げさせていただきました。行政報告でも改めて聞かせていただいて、ありがとうございます。で、実際に、そのもしもの話ということで、ここで例えばで挙げていいのかどうか分かりませんが、そういった感染のリスクが全くない町とは言えない、地域の今陸別なんですけれども、例えば、私もですし、誰がなるか分からないんですけれども、もし役場の、誰か職員がなった際に役場の行政の動き、日々の業務はどういうことを対応しないといけないのか、そういったことも、含めて、シミュレーションとされているということかということでお聞きした、意味もあります。で、この対策本部の設置も同様に素早くされるかということで今お答えいただいたんですけども、その感染が発生時にということでありましたが、その対策本部の設置は、その発生時素早くということであったんですけども、それに近いような、すでに感染に対して集まって対策こういうふうにしようかというような、そういった集まりというような、これに近いものがすでにあったかどうかお聞かせください。
委員長。
野次町長。
はい。町村によっては対策本部かなり早く設置した市町村もありますし、ただ先ほど私がお話した通り、町でどうこうというものももちろんあるんですが、大事なのはやっぱり保健所等とそういう関係機関と連絡していかなければならないので、それは対策本部は設けておりませんが、そういったことをシミュレーションしながら、それぞれそういったところと連絡を密にしているところであります。
議長2番。
2番、三輪議員。
そういった考えの下での、引き続き町としての、この新型コロナウイルスという、本当に未知のこれからどんな、先が見えない、ことに対しての対策が求められると思いますし、それぞれの各課においていろんな、ことを想像して、それにどういうふうに対応していくかというのは本当に重要でありますし、大変な時期かと思いますが、どうか町としてこの対策に今後も引き続き取り組んで、いただきたいと思います。自分自身もそうなんですけど、取り組んでまいりたいと思います。 で、まあ、そして、ね、あの2番に、関わっていくことになります。でこの、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、この一般質問を始める前にも触れた通りで、各地、本当にそれぞれの場所で本来あるはずだったイベント、もちろん陸別においても3月に行われる集会だったりイベント等すべて中止ということで、大変リコーダーアンサンブルと残念な気持ちの子どもたちもいるかと思うんですけども、そういった中でこの3月というのは、各会社であったり組織であったり送別会、また歓送迎会という時期で、たくさんの飲食店においては非常に賑やかな時期でありますし、それは陸別だけのことではないんですけども、非常に、飲食店を、まあ、主としてというかメインとしまして、町内経済の冷え込みが、今現時点においても、見られているかと思います。まあ、それは多くの方が感じているかなと思うんですけども、そしてこの当面どれだけ続くかわからないという状況の中でですね、その飲食店がどこまで乗り越え耐えていけばいいのか、乗り切ればいいのかというか、わからない状況で、まず国であったり北海道の対応としまして、各ニュースと報道等でもあります通り、経産省においても3月3日ですか、28日にまずセーフティーネット4号の発動であったり、次に3日セーフティーネット保障の5号についても、業種の追加指定とされたところであります。で北海道においては、先日商工会からですね、商工会会員に向けて3月3日に北海道においての、経営環境変化対応貸し付けにおいての、案内が各諸行会員の皆様に送られたところと思います。そういった中で、それぞれの地域であったり町における中小企業の方への支援が資金繰り支援ということでも、国としてもされているというふうなこと、たびたび報道等でも皆さんお聞きになっているかなと思います。で昨日もですね、緊急対策の第2弾としまして、自営業者俗に横文字で言うようなフリーランスの方に対しての、支援等も、報じられたところであります。そういった、資金繰り支援というか、この間の、経済町内経済の冷え込みに対しまして、そういった国であったり北海道の対応があるところなんですが、まあ、町の特にこの陸別町ということにおきまして、その独自の施策、そういった経済の冷え込みに対して の施策等、もし今後考えられるのであれば、そういった考えあるのかお聞かせいただきたいと思います。
議長。
議長。
はい。このコロナウイルス絡みで日本も全国的にそういう経済面でも冷え込んでいるという情報は毎日のように聞いているところでありますが、まず国や道の要請などもありまして、大規模な集会、また不要不急の外出は控えるように、そういう動きが多くなりまして、町内の飲食店では宴会のキャンセルや日中の主に町外のお客さんも減っていると、そのように聞いております。具体的に個々の状況まではまだ把握はしておりませんが、旅館またコテージなどの宿泊者のキャンセルもあると聞いております。また建築関係では影響が出ておりまして、中国からの資材が入ってこないために工事が進まないというような事例もあるようであります。商工業だけでなくて、全国では小中学校の臨時休校に伴いまして、給食用の牛乳の行き先がなくなり、各メーカーが加工用に回すなどの対応をするなど、牛乳だけではありませんが、農業、酪農にも影響が出てきておりまして、産業全体に及んできております。商工会には今のところ、資金繰りなど、今すぐ何か対策をという話はまだ出されていないようですが、この状況が長引いた場合はますます状況が悪化してくることと、そのように思われます。町としましては、まずは国などから出される対策を利用していただくとして、現時点で独自の施策というものは今のところ考えておりませんが、今後の状況の推移によっては現行の陸別町中小企業融資制度の中の第8条に、 特別な場合の融資対象というのが明記されておりまして、この要項の中で対応を検討していただきたいと、そのように考えております。なお、陸別町中小企業融資制度要項の第8条は、全条に該当するもののうち、取引先企業の倒産や事業制限、災害等による利確金や受け取り手形などの回収が困難になるなど、著しい経営難に陥る企業を特例認定企業として認定しまして、特別運転資金の融資対象者とするという内容であります。この中で全条というのは、融資対象者を規定する条項であります。そして第11条では、町はこの要項により融資を受けた者に対し、保証料を補給するというふうになっております。融資の内容は、特別運転資金の場合、融資限度額1000万円以内、融資期間7年以内、据え置き期間が1年以内となっております。また、陸別町中小企業経営安定資金利子補給金交付要項第5条では、中小企業者が当該年度に支払う利子のうち、利子補給の額及び期間は次の通りとするとありまして、特別運転資金の場合は7年以内、支払い利子の2分の1以内の補給というふうになっております。
議長2番。
3番宮城、あ、2番宮城議員。
改めてそういった施策等が あるということで、聞かせていただきてありがとうございます。実際に、先ほども一番に関わるように、まあ、どんなシミュレーションをしても、これから起こること、本当に、本当にわからないものだと、新型コロナウイルスに関しては、私が、まあ、一議員がこうやって質問に挙げて、こういったところで挙げるような、本当にそういったもう小さなテーマではないんですけれども、特に、この町におきましてまだ感染がないということが本当に幸いだと思いますので、この間本当に職員の皆様であったり町の関係者いろんなご苦労あるかと思うんですけども、そういったこの本当に日々不安で ありましたり、なんとか落ち着いてほしいというような焦りが続く日々かと思うんですけども、そういった日々をなんとか、まあ、耐えるという意味でも町として安心安全な日々が来ることをまた、願っております。で、一つちょっとここの質問の文章としてはないんですけども、今回私たちこの 議場でもする、まあ、こうやってこのようにしているマスクとマスク、まあ、アルコールについても引き続き必要量が足りないというような状況にあるかと思うんですけども、一つ私がいろいろこの間情報として見てて、まあ、浦臼町のことになるんです挙げるんですけれども、まあ、その際た、ま、あったのその町として保管してたのか、まあ、全町民に町にあったマスクを配布するという、する配布できたというような事例もあったようなので、まあ、この新型コロナウイルス の事態が落ち着かない限り、次のことを次の感染症についてあった場合は、場合にはっていう話にはならないんですけども、今回これからまだ先続くと思うんですが、この事案をついた際にですね、またそういった、衛生用品等の保管備蓄について災害に関わる対応として次の感染症に対して感染症発生時にも、生かしていく。生きることが生かせるような環境の整備にも取り組んでいただきたいなと思います。まあ、そのことをお伝えして本当に引き続き私たち町民の安心安全な生活が、戻ってくるように願いまして、質問を終わりたいと思います。
答弁しますか。
はい、まあまあ、備蓄関係ですが、まあまあ、診療所等もありますので、今困るというほどの量でなくて、まあ、安心できるものはあるんですが、ただやっぱり一番最後の砦ですので、そこをのものをまた流用するというようなことは今のところ考えておりません。で、またいろんなその感染系統の専門家の皆さんの意見もまたまちまちでして、マスクなんて必要ないという人から、やっぱり マスクは必要だといういろんなことがあるんですが、今のところ、まあ、健康体で咳等の症状がない場合においては、マスクの着用は必ずしも必要とは、まあ、言われてはおりませんので、会議等の義務付けは今のところしておりません。またその経済の方で、まあ、暗い話ばっかりでこうなるんですが、まあ、その感染等を十分気をつけていくというのはもう一番大事なことなんですが、あまりにもそればっかり心配して下向きでいるのもどうかなというふうに思ってますんで、まあ、気持ちも切り替えながら早く就職することを私も願っているところであります。
ありがとうございます。